6月前に引き続き会議を再開いたします。次に16番井上仁君の発言を許可いたします。ご登壇願います。
議長。
16番井上仁君。
席番号16番、滝政会の井上仁です。2期目の任期初の一般質問となります。コロナ感染症5類移行により、人の流れもだいぶ戻ってまいりました。8月の祭り、お盆と、東北各地でも久々に賑わいを感じる状況になっております。また、台風13号が接近しているように、台風の季節となり、猛暑から風評災害を注意しなければならない時期となりました。数十年に一度の大雨が多発している昨今において、河川の氾濫による被害が想定されます。この考えのもと、通告に従い、県事業である徳佐川広域河川改修事業について質問いたします。盛岡市、滝沢市を流れる徳佐川は、農業用水であったため、断面が極小で、流下能力が小さく、合流する須護川上流の宅地化に伴い、大雨の都度、大量の水が流れ込み、大規模災害の危険性がありました。また、流域では宅地開発による都市化が進み、たびたび家屋への浸水被害が発生してきたことから、昭和61年度から令和19年度までの期間、事業費137億4800万円という事業でスタートしております。過去の諸先輩も質問されてきているようですが、この事業に関して改めて次のように質問させていただきます。毎年県へ陳情を行っているのは承知しております。本事業への支援の関わり方を伺います。現在まで事業内容、事業費の進捗状況及び今後の対応を伺います。用地買収は終了していると伺っております。買収後の土地の管理状況を伺います。遊水地整備の具体的な計画を伺います。通常時の用地活用方法を考慮されているのか伺います。防水マップにおける浸水想定区域が大幅に改善されると想定されます。想定区域がどの程度減少する見込みか伺います。
議長。
武田市長。
井上仁議員のご質問にお答えいたします。県事業徳佐川広域河川改修事業と市の関わりについてのご質問にお答えいたします。まず本事業への市の関わりについてでありますが、徳佐川広域河川改修事業につきましては、岩手県管理河川にかかる事業であります。市といたしましては、安心安全な市民生活をいち早く実現するため、平成23年度より徳佐川遊水地整備の促進として早期の遊水地整備の完了を要望しております。また、本村地区自治会、本村 地区自治会連絡協議会の皆様が県の事業担当課である盛岡広域振興局土木部河川砂防課を招いて実施している地域懇談会に本市も参加し、事業計画、整備状況及び現地見学会の実施など情報共有を図りながら地域の皆様、岩手県及び盛岡市の3社が連携している事業であります。次に現在までの事業内容についてでありますが、事業内容といたしましては総延長が6000メートルとなっており、内訳といたしまして河川改修が4400メートル、分水路整備が1600メートル、遊水地整備が31ヘクタールとなっております。分水路は改正しており、平成24年度に通水が開始されております。現在は遊水地のうち第一遊水地の整備が主に進められております。また事業費の進捗状況及び今後の対応についてでありますが、全体事業費137億4800万円のうち、令和2年度までの総投資額といたしましては54億600万円となっており、進捗率は 39.3% であると伺っております。今後の対応といたしましては、分水路が機能を果たしていることが要因となっていると考えられますが、平成24年度の分水路の通水以降、浸水被害は発生しておりません。しかしながら局地的な集中豪雨が多発している中、ひとたび洪水氾濫が発生した際は家屋などへの甚大な被害の発生が懸念されるため、県の大規模公共事業再評価におきましても継続して着実な進捗を図っていく必要のある事業であるという事業評価が付されていると伺っており、今後とも着実に事業の推進が図られるものと認識しております。次に買収後の土地の管理状況についてでありますが、買収が完了している土地に関しましては適正に管理されているものと考えております。次に遊水地整備の具体的な計画についてでありますが、遊水地は第一遊水地と第二遊水地の2箇所が計画されており、第一遊水地は徳佐川に合流する洲郷川からの水量を毎秒80トン軽減させ、第二遊水地は徳佐川の分水路に流入する 水量を毎秒約15トン軽減させる機能を有しております。徳佐川広域河川改修事業につきましては、国の大規模特定河川事業に位置づけられており、予算を集中投資し令和19年度の完成に向け着実に推進していただいているところであります。次に通常時の用地活用方法についてでありますが、平成26年度に県主催で開催している徳佐川遊水地利活用を考える会の中で活用方法について取りまとめられておりますが、主たる洪水調整の機能を損なうことはできないという観点や維持管理にかかる費用負担の検討も必要となります。完成もまだ数年先となりますので、今後整備が進んだ段階におきまして改めて県主催により 協議、調整の場が設けられるものと考えております。次に、洪水想定区域の減少する見込みについてでありますが、県は整備完了後における浸水想定区域の詳細なシミュレーションを実施していないとのことですが、計画段階におきましては、整備完了により50年確率の降雨までは浸水被害が発生しない計画となっているとのことであります。
分水路改正ということでのいただきました河川改修4400メートルの方の分水路じゃない方の河川の方の状況はどのような状況なのか伺います。
以上、お世話になっている部長。
はい、市長の答弁もございましたけれども、総延長が6000メートルの中で、河川改修が4400メートル、分水路線が1600メートルというところで、完成しているというところでございますが、失礼しました。分水路につきましては1600メートルで完成しているというところでございます。
以上。
16番、井上議員。
はい、ご答弁の中、今の答弁の部分でも、分水路の方の1600メートルは改正していると。河川の方についての明言がないんですが、河川の方はどのような状況なんでしょう
か。以上、長内俊之部長。
はい、失礼しました。河川につきましては、盛岡の方も入っておりましてですね、すべてちょっと把握できてないという。
はい、河川の改修工事、下流の方からやっていくという認識も私があるんですが、流水池から下の部分、下流の部分がこの総延長6000メートルという形でいいんですか。それより上の部分も含まっている状態の計画というのは、そこをちょっと確認したいです。
長内俊之部長。はい、遊水地の上流の方も事業対象となっているというところでございます。
以上、
長内俊之部
長。はい、では上流の方もという部分で、徳沢川のという形の名前にはなっているんですが、合流する部分の須賀川の方、そちらの方の上流の部分が、今までも結構改修とかって進んでたと思うんですが、遊水地直前のところの状況とかというのは手つけるよって、また状況がどうなっているのか、今把握できれば教えてください。
はい、長内俊之部長。
はい、第一遊水地の須賀川の萩口につきましてはですね、工事が完了しているというところは確認しているところであります。
以上、
16番井上議員。
はい、遊水地入り口が完了しているということでだったので、やってみないとっていう形はあると思うんですが、須賀川の方から来るのが結構鉄砲水状態でどんどん流れてくるのが激しいので、この遊水地の計画という形になったと 私は把握しているんですが、その部分、入り口を行くともそこの部分があまり進んでなければちょっと不安が残るのかなと私的には感じるんですが、で、以前の、まあ、前任期の時に滝沢の指導という部分で川沿いを指導計画という形でその川の部分の監視道路という名目も含めて、指導計画があったというような形だったんですが、川があまり整備されない状況であればやはりそこも含めて検討していかなきゃないのかなと思うんですが、なかなか答えづらい質問になってしまうかと思うんですが、一応そのまま行くつもりなのかどうなのかを伺いたいと思います。
はい、まあ、遊水地の上の方まで県の方では買収しているというところなものですから、その河川沿い、買収済みの部分につきましては、管理道路というところもあるかと思いますけれども、今現在、岩手牧場の敷地内というところで、まあ、そちらの方の調整等もございますので、まあ、今後、さらなる検討を進めてまいりたいというふうに思います。
16番、井上陣君。
はい、ちょっとなかなか答えづらい質問してしまって申し訳ないなと思うんですが、遊水地整備の方が31ヘクタール、まあ、これは当初の計画の方から私も確認させていただいてたんですが、その31ヘクタールというのが出た根拠的な部分、お分かりになりましたか。
はい、まあ、根拠を詳しい数値はちょっと手元にございませんけれども、まあ、今回の遊水地につきましては高周年確率というところの想定の雨量を貯水できるというようなことから、この面積が出されたものというふうに思います。
議長。
16番、井上陣。
はい、まあ、31ヘクタールというのは私も資料を見て確認しているんですが、その31ヘクタールのうち池の部分、築堤が6810立方メートルという形で私確認しているんですが、池の面積となるとどのくらいになるのか、すべてが遊水地だからその池全部という形ではなさそうな形に私見ているんですが、どのくらいになりますでしょうか。
はい、第一遊水地につきましては 20.6 ヘクタール、第二遊水地につきましては 10.4 ヘクタールで、合計31ヘクタールというような内容となっております。
以上。
16番、井上陣君。
はい、今のご答弁でいくと、まあ、第一第二があるのは私も見てるんですが、その遊水地が池とイコールという形で見て、水を溜める部分が 100% という形で見ていいというお答えで間違いないですか。
議長。おさらい、プレステル議長。
はい、まあ、その遊水地として、第一遊水地が 20.6、第二遊水地が 10.4 というところで、31ヘクタールがその池の部分というような形。
16番、井上
陣。それではその遊水地の周りの部分全部囲ってという形で柵とかフェンスが必須なのかなと、特にお子さんとか入り込んだりという危険性もあるので、普段はいいんでしょうけど、そういう水が溜まった時の防護柵みたいな形は予算の中に入ってますでしょうか。
都内都市整備部長。
はい、県のその詳細まではちょっと内容を把握しておりませんけれども、必要最低限の防護策、転落防止策というところは、事業に入っているものというふうに考えております。
以上。
16番、井上仁君。
はい、次の部分で進捗状況の確認させてください。進捗率 39.3% とご答弁いただきました。これ事業全体と考えると河川とか分水路入った形だと思うんですが、遊水地という形だと大体どれくらい進んでいるか把握されてますでしょうか。
議長、おさらい、都市政務部長。
はい、先ほどの 39.3% というのはその事業費ベースでというところで進捗率というところでございます。今現在、第一遊水地のですね、降水分け等の基礎工事等を開催、実施しておりまして、その遊水地につきましても着手はしているというところでございますが、その部分についての進捗率というところは把握していないというところでございます。
以上。
16番、井上仁君。
進捗率に関しては私の聞き方がちょっとあったのかなと思います。結構です。次の部分で、買収の土地管理に関しての質問の答弁で、適正に管理されていると考えておりますというご答弁をいただきました。実は私の知り合いのところが近隣に、宅地もありまして、そこの買収後の土地草、木、かなり生い茂ってきている。でそのままになっているので、蜂とかの、害虫も結構出ているという形の話をされています。自分でできるのは何とかしてやるんだけど広すぎてさという話もありまして、一応話は県の方になるかちょっと分からない、そこまで確認しなかったんですが、しているようなんですが、ちょっとその辺が適正に管理されているという認識だと困るのかなという形で感じられたんですが、いかがでしょうか。
以上。おさらい、都市整備部長。
はい、市の方にそのような情報がちょっと入ってきてないというところがございまして、県のほどに適正に管理されているだろうというふうな答弁の内容となってございます。もしその反応してですね、環境に著しい影響を及ぼしているという情報がございましたらですね、適切時間を追わず、置かず、県の方にですね、その状況をお伝えして対応していただきたいというふうなお知りをしてまいりたいと思います。
以上。
16番、井上仁君。
実際の生活の部分で、そういった部分の、一番怖いのは蜂ですよね。そういった部分があった場合は、市の方に連絡してもらって、市でなんとかじゃなくて、県に行って、県で動いてもらうという部分で間違いないですかね。
以上。おさらい、都市整備部長。
はい、原則からいけばですね、そこの所有者、財産の所有者がその適正な管理をするというようなことが原則であろうというふうに思います。
以上。
16番、井上仁君。
はい、わかりました。次に、通常時の活用に関しての部分です。平成26年度の取りまとめた内容というのが今白紙になってしまっているということを確認しています。今後の協議調整というご答弁もいただいてましたが、他地域の例を見ると高床の建造物とかグラウンドとか公園等などなど 市として、どのようにしたいとかっていう考えを全く持ってないのか、希望的な部分でこうしたいなという部分があったらそれだけでも伺いたいんですが、いかがでしょうか。
長内都市政務部長。
はい、平成26年に、その徳佐川の遊水地利用利活用を考える会というところで、その貯水池の利活用を自治会の皆様、あるいは大学の先生とかいろんな皆様で、その活用方法を考えたというところでございます。まあ、しかしながら、時間が経ってですね、その状況もまた変わってきたのだろうというふうに考えております。遊水地の使用の仕方につきましては、今後もですね、県の方からその活用方法について再度考える会なりを招集してですね、今後の使用の仕方というのは考えられていくのであろうというふうに思います。また地域の皆様と岩手県で検討する、そこに市も入ってですね、いろいろとご意見させていただくというところが、その形が望ましいであろうというふうに考えているところでございます。
以上。
16番井上陣君。
はい、先にちょっと確認した資料では、建物とか建てた場合はその管理は市でやらなきゃいけないという形だったと思います。グラントとかそういう部分の作るの、建物を作るのも県でやってくれるような形なのかな。建て終わった後の管理とかは市でやってくださいみたいな形で、ちょっと以前の配布資料の中では確認してました。ちょっと私もいろいろ調べたりしたんですが、20年以上前の話になると思うんですが、この議会で大先輩議員である安倍長俊議員の質問だったと思うんですが、そこの遊水地作る初期の段階だと思います。でそこに小学校を建てたらいいんじゃないかという話もあったようです。当時は中央小学校の計画もない状態で、小学校も建てるつもりないですという答弁もいただいて終わったようなんですが、そういった部分含めて水が来るからはあるんですが、それを防護する方策っていくらでもあると思うので、市としても有効活用できる部分、これは無理だとかそういうことじゃなくて、これが欲しいんだということを考えながら、この土地有効活用できるんであればした方がいいんではないかなとすごく感じているんですが、いかがでしょうか。
以上。小山内都市政務部長。
はい、平成26年に話し合われた内容といたしましては、スポーツ施設、あるいはグランド、ゴルフ、多目的広場、野球場などのご意見が出されたというところで、イメージ図まで作られていたようでございます。今の技術力をもって、その水が入ってくることを想定してですね、建物を建てるということも可能ではあるかと思いますけれども、安全、例えば先ほど申されたその小学校、水が流れ込んでくる場所にあえてその学校を建てるのか、安全面でその自分確保できるのかという面もございますし、その整備するコストがどれだけその上がるのかとかっていうところもございます。費用対効果等を含めましてですね、トータル的に判断していくものというふうに思いますけれども、今現在市としてそのここに何かを作るというような考えを持っていないところ。
16番、井上陣。
はい、現状ではそうだと思うんですが、まだ話し合いの機会までの期間があるんであれば、もちろん住民、地域住民の人たち、県との協議の場で、市としてもこれいいんじゃないですかっていうのは、今から考えていただいてもいいのかなと感じますので、ちょっと進めていただきたいなと考えております。ただ、場所的になかなか、生物の部分の問題もあって、好き勝手に開発できない状態というのも確認しております。難しい部分は重々承知の上で、それを含めた形で考えていただきたいなと考えておりますので、ぜひそこをご検討ください。で、一応先ほどもちょっと触れたんですけど、遊水地の取り出口のあたりになる部分で、すべての住宅があります。先ほど言った 私の知り合いがというのもそこの辺に住まれているんですが、今年の大雨においても市内でも避難指示が出ております。まあ幸いそこは今回あの避難指示でなかったようなんですが、図面見て川の図面見るとこう U 字型に曲がっているところのすぐそばなんですよね。そこの部分やっぱり川に近くてそういう形状のすぐそばということを含めて大雨の都度すごい怖い思いしながらいつでも避難できるようにとこう荷物まとめてっていう状況をしてるんだよというのを聞いております。市に対しても何度もその部分をお願いしているという話を聞いてましたが、なかなか一向に対策してくれないんだよという話をしてました。どれくらいの頻度かというのまでは確認してませんので1回2回なのかわからないですが、そういう声を市民が私にもしているという部分を考えると有事にならないうちに早急に何らかの手当てをすべきではないのかなと思うんですが、これはちょっと違う部署になるかと思うんですけど、そういった部分を含めて、ご検討の余地がないかどうか、まあ、遊水地が完成すればまた状況が変わってくるのかもしれませんが、今でもそういう思いをしているという声を伺っております。いかがでしょうか。
小山内俊政部長。
はい、まあ、分水道が完成してからですね、大きな災害というところまでは行ってないというところでございます。まあ、平成14年7月の台風6号の時はですね、越水によりまして1253世帯に、避難勧告が発令されまして、まあ、床上、床下浸水が115戸に及んだその甚大な被害があったというような実績といいますか、歴史がございます。で、その後分水路が完成してからですね、浸水、床下、床上浸水は、起こっていないというところでございますけれども、まあ近年のその最近の大雨と予測できないぐらい集中して雨が降るというような状況もございます。県に確認したところですね、その雨の状況を見ながら、必要であればその国のですね、ポンプ車等を導入して排水のする準備は整っているというような話がございましたので、まあ調整地といいますか、遊水地が完成するまではですね、しっかりと県の方も監視していくであろうというふうに考えているところでございます。
以上。
16番井上陣。
高専寺地区、まあ、この中の部分、高専寺地区なんかは分水路できてすごくもうそういう心配なくなって快適だという声も私も聞いてました。ただ私行ったのはまた違う方なので完全に遊水地じゃないとっていう不安が残るんだろうなと思ってました。今のお話を、まあ、私も伝えますが、やはりその辺に住まれている人たちがもしもの時は県でそういう対応する手はずになってますよと、そういった部分を細かく、説明するべきかなと感じてますが、普段私が知らないだけでされてますかね。
以上。小山内俊政部長。
はい、市の方で、直接的に、その市民の皆様に、その部分、地域の皆さんにですね、お知らせはしていないというところではございますけれども、まあ、災害警戒本部あるいは対策本部が立ち上がった段階でですね、避難するべき地域というのはですね、絞って避難の確保を出したりですね、そういった対応もしております。それによりまして、まあ、市民の皆様のですね、被害が最初に食い止められるようにですね、市としても頑張ってまいりたいというふうに思います。
以上。
16番井上陣君。
はい、ぜひぜひ地域の しているというのは実情だと思います。お知らせしていないのであれば、遊説地の毎年やるという形で書いているので、直近でもあるのかなと、次の機会で結構ですので、もしこういう遊説地ができる前の状態で、こういう状態であれば、県の方でこういうふうに動いてますと、ぜひ今の説明をそこでもしていただきたいなと考えますが、いかがでしょうか。
部長、小佐内俊輔部長。
はい、県とも連携いたしましてですね、十分なその情報発信というのは、今後をさせていただきたいというふうに考えております。
以上。
16番、有名人。
はい、県事業であるし、準備者の県なので、もちろん県の方から言っていただく形がベストだと思いますので、そこの調整はしっかりとお願いしたいと思います。で、当面の中で、先ほど部長の方からもあったように50年確立のゴールまではというお話をいただきました。ただ昨今では100年に一度とかそういう声を聞くこともあります。他の河川も同様なので、なかなか市内全部の河川という部分を考えると難しいことであると認識はしてましたが、せめてやはりこの遊水地少しでも早く観光していただきたいなと思いますが、それに向けて要望を出されているのは知ってますが、それに向けての市の見解としてはいかがでしょうか。
議長、おさない、都市政議長。
はい、市長答弁にもございましたけれども、県の大規模公共事業再評価におきましても、継続して着実な進捗を図っていく必要がある事業であるというところで、評価されている事業でございますし、市といたしましても毎年、整備の促進についてというところの要望をさせていただいているというところでございます。今後につきましても県と十分話し合いを行いまして、速やかにですね、早急にその事業の完了を目指していただくよう強く要望してまいりたいというふうに思います。
これをもって16番、井上仁君の一般質問を終結いたします。13時55分まで休憩いたします。